皆さんこんにちは。ナイトハイキング&ナイトビューラジオ、夜景登山家のりょうです。今回は第4回目ということですが、テーマは関東の山夜景について語っていきたいと思います。そこで本日のゲストは、関東を中心にナイトハイキングをしているコリオツブログのコリオツさんです。コリオツさん、本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
コリオツさんがナイトハイキングを始めたきっかけっていうのは、ブログをちょっと拝見させていただいたんだけど、はい、日和田山とブログに書いてたように思うんだけど、はい、いかがでしょうか。は
い、いや、まさにおっしゃる通りで、私は地元がその日和田山、日和田山がある場所で育ったんですけれども、あのような、まあ、人口の少ない田舎にこんな綺麗な景色があるのかっていう驚きがきっかけでしたね。
僕もね、東京に住んでる時に日和田山を見つけて、はい、西武線の駒駅まで行ってナイトハイキングしたんだけど、はい、見どころは山頂ではなくて、男坂と女坂の分岐点付近にある鳥居だと思うんだけど、コリオツさん的にはどう思うかな。
自分もそう思いますね。やっぱり切り立った崖に立っている鳥居と、それをバックにした背景の夜景が写真で撮るとすごい綺麗に撮れたので、やっぱりあそこが一番特徴的かなと思います。
はいはいはい、そうやよね、はい、やっぱりあそこの鳥居のところで撮影するのが、はい、やっぱりあそこの醍醐味っていう感じがしますよね。
はい。
で、埼玉県というと、武甲山。僕がね、関東で最も好きな夜景は武甲山で、角度も高度感もあって、直下に秩父市の夜景が望めて、その地形はもうまるで天の川のように素晴らしいと思うんだけど、コリオツさんは武甲山からの夜景はどうだったかな。
はい、私的にも武甲山の夜景はかなり感動しました。で、何が感動したかっていうと、今天の川っていう表現があった通りに、国道299とあと140でしょうかね、秩父鉄道沿いにこう光が鉄道沿いに流れるような形で見えていて、それが非常に特徴的だなと思ってました。で、さらに武甲山の真下、本当に直下にコンクリートの工場がいくつかありましたよね、確か。
あるね。
はい、あそこの工場夜景が思ってた以上に綺麗に見えたので、2つの意味で夜景が楽しめたなというのが私の印象です。
なるほど。
はい、
まあ武甲山はね、一の鳥居から登りが約90分のね、ナイトハイキングではかなりのロングコースだけど、コリオツさんは単独で行ったわけじゃないのかな。
はい、その時は友人と2人で行ったので、多少は恐怖とかしんどさは紛らわされましたね。
ああ、なるほど。
はい。
かなりね、最初の林道も長くて、あそこはね、結構単独で行くにはちょっと難易度が高いかなって、ナイトハイキングとしては、はい、ね。
眺望が開ける場所もなければ、大きな踊り場とかもないので、正直精神的なしんどさはあります。
やっぱりね、ナイトハイキングっていうと、僕が思うにはやっぱり90分っていうのはもうリミットで、それ以上になってくるとやっぱりもう精神的にちょっとかなり厳しい感じがしますね。で、武甲山の帰りにちょこっと立ち寄ったのは富谷山っていうとこなんだけど、コリオツさんはまだ行ったことなかったんだっけ。
そうですね、富谷山はまだ挑戦したことのない山です。
まあでも5分ぐらいで登れる山なんで、まあ、大したことないって言えば大したことないんだけども、
じゃあ、あまり本格的な登山はしなくとも見れる気になるんですか。
デートスポットになっているとこなんで、
ああ、なるほど。
機会があれば一度行ってみて もらったらいいと思います。
ああ、なるほど、行ってみたいと思います。
で、あとね、埼玉県っていうとね、天覧山、はい、僕はね、アニメ山のすすめで有名な天覧山が好きなんだけども、あの飯能市に行ってナイトハイキングしたんだけど、夕方にね、富士山が見えたんですよ。で、コリオさん確か早朝にナイトハイキングしてたよね、あそこ。
そうですね、朝行きましたね。
早朝の夜景はどんな感じだったかな。
飯能市街、東飯能駅とか飯能で一番開けてるところを見下ろすような夜景が見えました。
あ、
ちょうど飯能の駅のある方から日が昇ってくるような角度でしたので、
うんうん、
朝焼けと夜景が綺麗に撮ることができましたね。
ああ、そこは東向きっていうか、はい、あ、なるほどね。
今りょうさんがおっしゃってた通り、富士山も頭の部分を見ることができるので、うん、朝行った時は、紅富士っていうんですかね、ちょっと薄ピンクのような富士山の頭が見えました。
おー、なるほど、
はい、
ほうほうほう、へー、はい、で、はい、埼玉県は以上になるんですけども、続いてですね、あの東京都の山焼けについて語りたいと思うんだけど、コリオさんは東京都の山焼けって見に行ったことはあるのかな。
何箇所か行ったことがあります。
例えばあの高尾山とか、
はい、
影信山とか。
そうですね、どちらも経験があります。
あ、高尾山は、はい、あの霞台展望台から望む夜景で、
はい、
あのどっちかというと八王子城址っていうところからの夜景によく似た感じで、あの八王子市が見えてるのかな、で遠くにスカイツリーとかがなんとか見える感じで、うん、まああのすごい高尾山は人がいっぱい いるんで、あのすごいヘッドライトもつけずにあの下ってる人がもう何人もいて、ちょっとびっくりさせられ
ました。はい、いますね。
で、あとは東京都といえば影信山が一番パノラマ度があってすごいかなと思うんだけども、
はい、
あの町までの距離がちょっと遠いかなっていう感じかな。 そこは、
はい、
で明け方のね、トワイライトに撮影している人がいるんだけど、スカイツリーや東京タワーってライトアップされてないよね、朝って。だから、
そうですね、朝方
影信山は夕方から行った方がいいと思うんだけどね。
はい、
うん、
平日の夜が都内のビル群が一番光が輝いている時間なので、
あ、
可能であれば平日の夜が一番光量が多いかなと思いますね。
なるほど、
はい、うん、
そしたら続いて群馬県の山焼きについて語っていきたいと思うんだけども、群馬県というと、赤城山麓にある鍋割山、
はい、
視界が広くて光量もある、うん、もう鍋割山が一番かなと思うんだけど、コリオさんは鍋割山に訪れてみてどうだったかな。
いや、自分の中でも間違いなくトップ3に入るほど綺麗な夜景でしたね。もう山頂の前の木々が、あれは伐採されてるのかわからないんですけど、かなり視界が横に開けてて、
うん、
なおかつ、まあ、崖という表現でいいんでしょうか、かなり勾配が急なので夜景が近いなっていう印象を受けました。
関東の夜景であの角度っていうか市街地との距離が近いっていうのはちょっと珍しいところなんですね。
珍しいですね。はい、確かにそうですね。
あの高崎市や前橋市といったね、群馬県の都市部の夜景が一望できるっていう、関東でもかなり質の高い夜景なんだよね、あそこ。
そうですね、 ちょうどその見下ろしている街並みもほぼ標高がなだらかなので、こう光の地平線のような感じで群馬県内の開けた場所を見下ろせますね。綺麗でした。
あとね、群馬県というとね、はい、おすすめしたいのが水沢山なんだけど、はい、鍋割山はどっちかというとこう横に長い感じがする夜景で、水沢山はどちらかというと北部から南部に向かっての夜景なんだけど、ぜひね、コリオさんに今後行ってほしい山の一つかなと思ってるんですよ。
伊香保の方にある山ですよね、確か。
そうそう、
伊香保温泉とか。あ、なるほど。
ただし武甲山と同じで登りは90分かかるんで。
本当ですか。相当な覚悟を決めて登らないといけません。
そう、ただまあ景色はね変わっていくんで、どんどん登っていくにつれて。
そうですか。
うん、
なるほど。
うん、でもやっぱり紅葉はやっぱり鍋割山と同じぐらいすごい夜景なんで、まあ、ぜひ機会があれば行ってみてください。
はい、はい、チャレンジしたいと思います。
はい、じゃあ続いてですね、神奈川県の山焼けについて語っていきたいと思うんだけど、神奈川県といえば僕的にはもう絶対的に丹沢の大山で、あそこは東日本最大級の紅葉としか誇る夜景だと思ってるのよ。で、小吉さんは、
はい、
丹沢の大山の夜景を見てどう思ったかな。
正直な表現を使うと、こんな景色が存在するのかっていう、ネットでも写真でもほとんど見たことがないような、とんでもない迫力の夜景を見て、言葉が出ないぐらい感動したのを覚えてます。
すごい光量よね、あそこは。
半端ないです。えげつないですね。
まあ関東平野がね、もうずっともう東京都、もう千葉の方から東京都で、神奈川県の小田原の方までずっと見えてるんで、
はい、
あそこはもう本当にすごい紅葉なんだけど、残念なのが一つだけあって、はい、市街地との距離がちょっと遠いっていう、それを
そうです、ね、
埋めてくれてるのが高さ、高度感で埋めてくれてる感じがする夜景っていう。まあ何度も言うようですが、僕は東日本最大級の夜景は丹沢の大山だと思ってるんですよ。で、
同じく、はい、
大山はね、展望地が3つあって、夕方のトワイライトの時は茶屋の付近から望む小田原方面の夜景が特徴的で、湾岸沿いの地形がすごい美しくて、で、コリオさんも今度もし機会があればそっちの方の夜景もぜひ見てほしいっていうのと、
はい、
あとはね、矢筆峠下る途中にある展望地があるんだけど、そこはまたね、違った地形の夜景が望めて、今度ね、大山に登った時はぜひ他の展望地もね、見てもらうといいと思います。
あ、はい、わかりました。チャレンジしてみます。
はい、でね、あとね、神奈川県といえば弘法山公園展望台、コリオスさんは確かあそこで富士山と夜景を撮影してたよね。
はい、撮影しました。
なんかちょっと変な形って言ったあれだけど、展望台があって、なんか
まさにその表現で、いいと思います。ちょっと中国風な屋根の形をした、
そうそうそうそう、
建物の展望台といいますか、
うん、
そこからちょうど秦野市街、秦野市、神奈川県の秦野市を見下ろしながら奥に富士山のシルエットが見えるっていう夜景を、
うん、
私は見ましたね。
僕は行った時はね、すっかり暗くなってて富士山を見えなかった、残念だったんだけど、
残念ですね、
うん、またね、僕も機会があったら、あ、はい、富士山と夜景を撮影してみたいなと思います、
はい、
あとですね、そうそう、神奈川県といえば高松山、
はい、
うん、あれもコリオスさん登ってたよね。
はい、東名高速道路沿いに、
うん、
ある山ですよね。
そうそうそうそう、
はい、登りました。
登りました、うん、あんなとこまで登ってたんだと思って。
いや、これもりょうさんのブログを見て、神奈川にこんな特徴的な夜景があるのかって興味が出てきて、高松山っていうものをわざわざ検索して登りました、うん、
なるほど。
かなりマイナーな山ですよね。
そうやね、はい、僕もあの山を発見した時は、
はい、
なんというか、正直半信半疑で登ったのね。本当に夜景が見えるのかどうかっていう、でどんな風に見えるのかも全く想像つかなくて登って、あ、夜景が見えると思って撮影して、あれはもう本当に、たまたま本当に見つけた夜景っていう感じで。
あ、そうなんですね、
うん、
知名度の割には高速道路のうねうねした夜景だとか、
うん、
あと海方面も相模湾ですかね、
うんうん、
小田原の端っこの海の方も見渡すことができるので、知名度の割には非常に綺麗だなと、
あ、
いう印象があります。
あとね、コリオツさんはまあ、ナイトハイキングではないんだけども、菜の花台とかチェックメイト CC の夜景っていうのを見たことあるかな。
あ、菜の花台は行ったことがあります。
おお、
これは矢櫃峠を登る途中で下車して行けたので、ここは行ったことがあります。
うん、
チェックメイト CC はまだ行ったことがないですね。
矢櫃峠に行く途中でやっぱり菜の花台に寄るっていうのはもう、
はい、
皆さんお決まりのパターンみたいな感じなので。
そうですね、
うん、で僕もその大山に何回も登ってて、でその都度途中で菜の花台に立ち寄って何回も撮影し直した経験があるので。
なるほど、なるほど、
うん、ということでですね、関東の山焼けっていうのはまあまとめると、まあ一番に丹沢の大山が紅葉が素晴らしいっていうのと、で武甲山がやっぱ美しいかなと思うのと、で鍋割山がどっちかというと市街地から距離が近くて、すごい視界も広いっていう、なんかその3つぐらいかなと思うんだけど、他にもコリオスさん関東でおすすめの夜景スポットとかありますかね。うん、
あとね、まあ関東の、うん、あ、わかりました。今挙げていただいた3つの山以外で自分が挙げるとすれば、
うん、
日の出山という
山、
御嶽山とかあちらの方にある山があるんですけど、まあ、正直光の量も青梅市を見下ろしているのでそこまで多くなくて、なおかつ夜景との距離も遠いんですけども、
うん、
山頂にある母屋、
うんうん
う
ん、
というんですかね、モニュメント、
うん、
が非常に写真映えする形をしているので、
うん、
で名前も日の出山ですから、うん、日の出が綺麗に見ることができるので、うん、日の出とその母屋を入れたシルエット的な夜景、朝焼けは 綺麗に撮れたなという印象があります。
おお、なるほど。僕はね、あそこは昼間にしか行ってないんで。
あ、そうです
か。うん、あのちょっと想像がつかないんだけど、機会があれば行ってみたいと思いますね。
あ、ぜひぜひ。
うん、あとね、最後茨城県なんだけど、はい、あの次にあの、まあ、僕も撮影し直したいのがあの筑波山で、コリオスさんにも あそこはおすすめしたいなと思ってるんで、もしね、はい、あの僕が関東にあの行った時には一緒にねナイトハイキングできればと思います。
山のすすめの作中でも確かナイトハイクの回がありましたよね。
そう
そうですよね。
あのルートで登りたいなと
思ってるん で、 いいですね。
まああの聖地巡礼も兼ねてっていう感じで、
まあ、2つの楽しみがありますね。
じゃあそろそろお時間になりました。コリオスさん、本日ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ナイトハイキング&ナイトビューラジオ第4回目は関東の山焼けについて語っていきましたが、いかがだったでしょうか。次回もコリオスさんをゲストにナイトハイキングや山焼けについて語っていきたいと思います。ナイトハイキング、ナイトハイクは昼間の登山よりも危険度は増しますので、しっかり調査した上で安全面を考慮して楽しんでください。以上、夜景登山家のりょうでした。